がんと闘う患者の皆さんとそのご家族に生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。お話を伺うのは国立がん研究センター東病院がん相談支援センターの坂本鳩恵さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。坂本鳩恵です。
ご案内は私小賀良子です。今回のテーマはがん10年後の生存率最新のデータが更新されましたということで、2024年に国立がん研究センターから発表されたデータをどのように読み解いていけばいいのか、坂本さんにお話を伺っていきます。坂本さん、まず、2024年に発表されたデータということなんですけれども、詳しく、いつ頃発表されたものなんですか？
そうですね。これ本当に年が明けて、1月25日に、国立がん研究センター、本当に、がん研究センターのトップページでもプレスリリースされましたけれども、公表されました。
じゃあ、まずはですが、改めて、生存率っていうものが、どういうこと、何なのか、簡単にご説明をお願いできますか？
そうですね。生存率って実は結構算出方法がいろいろあるんですよ。
はい。
結構一言で言うのが言い表しにくい部分が、厳密に言うとですよ、あるんですけど、少なくとも、今回、この、国立がん研究センターが発表したその10年生存率に関して言うと、実測生存率って言って、診断例、その、がんの診断を受けた方々の何年後、今回は10年後ですよね、10年後の生存している患者さんの割合で算出されているものですね。
もう文字通り本当に10年後にどれくらいの割合の方が、ご存命かということですね。
そうですね。
今までもね、この番組で、いわゆる5年生存率については何とか取り上げてきましたが、坂本さん、10年生存率についてはあまり取り上げてこなかったですよね。
そうですね。10年生存率が算出されるようになったこと自体もまだ歴史が浅いんですよね。
ああ、そういうことなんですね。
そうですね。私の記憶が正しければというか、私も今回取り上げるからと思って、数年前って実際いつだっけなと思って振り返ってみたんですけど、やっぱり2019年、それも今回のものとはちょっと違う母体で調べている、全国に各都道府県にがん診療をもともとすごくやるような、例えば私が勤めてる国立がん研究センター東病院なんかもそうですけども、そういう施設が全国がんセンター協議会っていうものの組織に属していて、そこに加入している32施設で診断あるいは診断を受けて治療を行った患者さんの状況を、その後のその10年後の状況を調べて報告されたデータが、2019年に、10年生存率っていうことで公開されていたと思います。
はい、
で、今回のような公表されたものっていうのは、ちょっとまた桁が違っていて。
桁が違う。
院内がん登録って言って、これまでの放送でもいろいろ話してきて、その国に認可を受けた、がん診療連携拠点病院、そういったところなどが、院内がん登録って言って、結構ちゃんとそれを登録する専門家がいるんですけども、そこの施設で、診断を受けて治療を受けた患者さんたちの状況っていうのを登録をして、それを、匿名化して、個人名とかを伏せた状態でデータとして提出がされて、で、それを、集計したものっていうのが今回の院内がん登録の情報をもとに行った10年生存率の集計結果っていうのが今回のものなので、結構規模としては大きい。
だって拠点病院だけでもかなりの数あります。
そうですね。
2019年の、別のね、団体のデータが32施設。
そうですね。
今回は、なので、どれくらいの、分母というか。
分母自体は、実際、集計の対象になったのは、全国341施設。
そんなに？
はい。でも、もともとは、調査依頼をした施設自体は600施設超えてるんですよね。
わー。
そこからいろいろデータが提供されるんだけれども、いろんな、やっぱり数字を扱うってやっぱすごい大変なんですよね、いろんな、整理があって、その上で結果として集計の対象になったのは、341施設、実にですね、症例数で言うと、363,521例だそうです。
うわ、これすごい人数ですよね。
そうですね。
ええー。
そうそうそうそう。
これだけやっぱり 施設の数も増えて、人数対象となった方の人数も増えてっていうと、またちょっとデータもこれまでのね、ものとは少し性質も変わってきそうなね、気もしますね。実際に、じゃあこの10年生存率調べることで、改めてどんなことがわかるのか、どういうふうな数字が出てきたのかっていうのも教えてください。う
んうん、はい。まあ皆さんももしかしたらご覧になったかもしれないんですけども、この調査ってその全部のがんの部位、例えば胃がん、大腸がん、肝がん、まあもうたくさんありますよね。その全部の部位の方の、しかもこう、性別とか病気別、うん、病気っていうのはその診断がついた時のステージですよね。そのステージの別、ステージ別、それから、年齢階級って言って、年代別とかでのその生存率の違いが分かってきたりするんですよね。うん、で、まあ今日はあんまり難しい話はあれなんですけども、うん、やっぱりこう、今回なんかは、プレスリリースの結果なんかにも明確に書かれてるんですが、うん、初めてこう、小児あや世代のがん患者さんの、10年生存率の、集計なんかも出てるわけですよ。
逆に言うと、これまではなかったんですね。
そうなんですって。まあ、すごくこう、統計学的なことを取り扱いつつ、なおかつそれをこう、がん医療の開発みたいなことに、携わっている先生方にとって、これすごい貴重な資料になるんだと思うんですよね。で、ここまで話したって何なんですけども、改めて紹介すると、今回の生存率ってじゃあどれぐらいだったのかっていうと、全がんの実測の10年生存率が 46.0%。あとですね、こう、ネットサバイバルって言って、こう、はい、この報告書を見てるとこう、なんだろうってちょっと思うかもしれないですけど。
ネットサバイバル？
そうそう、私もネットサバイバルって、これどういうふうに説明したらわかりやすいんだろうと思って、私もこう調べちゃったんですけど、純粋に、がんのみが死因となる場合の生存率っていうものが、ネットサバイバルっていう算出らしいんですけど、それが 53.5%。からまあ、でも、すごくこう、大枠で言うと、まあ、半数ぐらいの方が10年生存率を達成してるんだなっていうところなので、この数字を見たときに、我々がその、考えなきゃいけないところ、まあその、研究開発っていうことに関しては先ほど申し上げた通りですけども、我々自身長く生存していくことっていうのをやっぱ実現していくっていうことは、つまりこう、社会の中で、この長く生きていくっていうことになっていく、はい、でなおかつでもじゃあただ生きてるって言ったら変ですけども、うん、治療を受けたことによってこれまでの番組でもお話してきたようにこう体の変化っていうのがやっぱ長期的に続いていったりするわけじゃないですか、うん、そうですね、そういう方々がやっぱ社会で少しでもこう負担なくというんですかね、うん、まあ辛い思いはせずにその人らしく生活するためには、やっぱり社会にもいろんなことを理解していただきながら、まあ、共存していくあり方をやっぱ考えなきゃいけない。まあ、そういうことを投げかけている、こうデータでもあるなと思って私は受け止めてますね。
こう全くの素人である私が今の数字を伺って、その 46.0% とか 53.5% っていう数字を伺ったときに、半分ぐらい、なのかっていう、こう、漠然としたイメージなんですが、これはもう本当に、若い患者さんから、ご高齢の患者さんまで、そして、あらゆるがん、まあ、例えば、その、進行度の早いがんだったり、それから、ま、緩やかなものだったりって、その、あらゆるものを合わせた時の数字と考えてよろしいんですね。
そうですね。なので、もっと細かい、データを見たい方は、国立がん研究センターのがん情報サービスで生存率っていうところを、こう集計している結果を見れるところがあるので、よかったら見ていただきたいんですけども、まさにこう、例えばその診断がついた時のステージとかによって、見えたりしますよね。からここに今まさにちょっと、そこで公表されてた表なんかも今日ちょっとお持ちしてるんですけども、やはりこうステージ1で、見つかった方たち、まあ、例えば食道がんの方だと、一期だとネットサバイバルが 59.9%。
はい。
じゃあ、4期で見つかった方は、ネットサバイバル 7.1%。そこには大きな差があるわけですよね。
そうですね。うん。
まあ、それは、他の部位でもそうですよね。胆のうがんなんかも、一期だと63、ネットサバイバルが 63.8%。もう4期だと 1.1%。 やっぱり、こういう数字をこう、まあ、ちょっとこれすごい今シンプルに見てますけども、こういう数字をふっと見たときに、やっぱり検診の早期発見、うん、早期治療の重要性っていうものも、ちょっと考えさせられるなと思って拝見してました。
本当にその通りですね。でも今、やはりお話伺って、数字だけでこう、心を揺れ動かしてはならないなって、私自身は、こう、ぐらぐらしてはいけないのかなというふうにも改めて思いましたね。
そうですね、うん。そうなんですよね。やっぱりこれを見たときに、見つかりづらい部位があったりとか、はい、やっぱり、まあ、要は、以前の放送でも話しましたけども、早期発見っていうこと、検診による早期発見っていうものが、有効な部位ってまだ限られているじゃないですか。そういう中で、じゃあなかなかそこにたどり着いてない方々って、こう、まあ、診断がついた時には、やっぱりどうしても、まあ、自覚症状もなかなかなくて、ステージが進んでた、それもそれって自分のせいだったんだろうかって、やっぱりそこに結びつけてしまわれがちだったりもするので、はい、やっぱその古賀さんおっしゃるように、結果論として、あまりそこをね、結びつけすぎない方がいい、まあ、とは思うんですよね。まあ、ただ、できることがあるとすればっていうところで、今科学的に解明されている、まあ、自分たちも努力できそうなこと、については、ちょっとこう、検診を受けるとかって、一歩踏み出してもいいのかなっていうところかなと思うのと、あと私、ライフワークで、仕事と治療の両立っていうことを、こう、十数年前から、結構、がん相談もいろんなことがある中で、特にそのことに注力してやってるんですけども、その、まあ、研究に携わる中で、もう今から十数年前にですね、がんを経験してない市民の方々を対象として、はい、いろんな部位のがんの、部位ごとの5年生存率ってどれぐらいだと思いますかっていうイメージ調査をした結果を見させていただいたことがあるんです。はい、そしたら、まあこれ平均的な話ですけども、どのがんの部位であっても5年生存率はだいたい5割ぐらいだっていうのが、ちょっと共通した結果だったんですね。例えばその乳がんなんかはその当時でもう5年生存率はもう 90% 超えていましたし、例えば今回の10年生存率なんかでも病気に関わらず乳がんの、はい、女性乳がんのネットサバイバル、まあ、10年生存率 82.9%
高いですね。
なんですよね。まあ、一方で、膵臓がんなんかは、10年生存率、病気に関わらず言うと 5.8% と限られていたりもする。まあ、こういった医学的な事実を知らないままに、ある人にとっては、例えばこう、きちんと治療を受けていくことで、長期生存ということが望めるかもしれないのに、必要以上にこう、早く諦めてしまう方が、いたりだとか。
そうなんですね。
必要以上にこう、すごくこう、なんていうんですかね、こう、追い求めてしまったりだとか、あるいは社会の理解っていうところですよね。こう乳がんの初期診断を受けて、手術を受けて転移もなかった、で病院から出るときにはよかったねって、多分来月ぐらいには職場に復帰できるねって送り出してたはずの方が、その翌月の定期検診に病院に来てみたら落ち込んでしまってる、どうしたのって聞いたときに、自分はやっぱりそういうふうに病院から送り出されて、自分なりに気持ちを切り替えて、もう一回仕事頑張ろうと思ってたのに、病気のことが分かる直前まで話してた、その、昇進試験から外されてることが分かったっていう、そういう方が私、出会ったことがあるんですね。どうして外されたんですかって聞いたら、上司の方が言ったのが、また癌は再発するかもしれないでしょうって。で、癌の治療って大変だと思うから、まあ、しかも、これからも、しかも、こう、復職してすぐの時に、また来月病院に定期検診で行かなきゃいけない。やっぱり、病院に通い続けるわけだから、仕方ないんじゃないのって言われたって。なんかその、定期検診で通うっていうことと、病気が悪い状況でずっと続いてるっていうこととはまた別なんだけども、そのことも、なかなかこう、社会の中で理解していただけない。で、なんかこう、でも、例えばその会社の上司も悪意があったわけじゃないかもしれないんですよね。こういった医学的な事実をどこまでその周りの方が理解をしながら、で、なおかつ、がん医療ってどんな風に経過を見ていくのかっていうことを、ご本人に丁寧に聞き取っていく機会があったならば、もしかしたら違う選択があったんじゃないかって思うので、まあそういう意味で、なんていうんでしょうね。この数字からいろんな話をしちゃいましたけども、やっぱり医学 的な事実と社会の認識とのギャップみたいなところをちょっとでもやっぱり埋めていく、そういうこう意識って私たちやっぱ持っていかなきゃいけないなって、うん、私は改めてこの結果を見ながら思ってました、
うん、データっていうのはすごくこう客観的に何かこうイメージしたり判断したりしやすいものでもあるので、うん、やはりそのがんの患者さんご本人だったりご家族だけではなくって、うん、そういうふうに職場の方とかの理解を一緒に進めるためにもこのデータっていうのを上手にね活用していけると本当にいいですよね、
う
ん、
そうですね、うん、
そしてとはいえね、この最新のデータどうやって見ればいいのかとか、うんうん、職場で説明するときにどのデータをこう抽出して使えばいいのかみたいなところ、うん、なかなかね、難しいかもしれないので、うん、そういう場合は、がん相談支援センターに、相談をすれば、うん、この辺がこういうふうに説明すればいいんじゃないですかって教えてきっとくださるんですよね。
う
ん
う
ん、
あ、そうですね、うん。実はよくそういったお電話の相談をお受けしているので、はい、あんまり気負わず、うん、はい、ご相談いただければと思います。
はい。さて次回はがん治療の結果、今までと同じように働けなくなった人に障害者の認定があると聞きました、どこに行けばいいのですかというご相談を取り上げます。坂本さん、次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
千葉県柏の葉にある国立がん研究センター東病院の敷地内に病院連携宿泊施設三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドが開業しました。がん治療経験者、医療関係者の方々からのご意見を反映し、客室にはご要望の多かった電子レンジ、ペットボトルオープナーなどを設置。浴室、洗面台、入り口には治療中の筋力低下に備えて椅子をご用意しました。館内は24時間ケアスタッフが常駐し、国立がん研究センター東病院と連携しながらご宿泊時の急な体調変化をサポートします。またそれぞれの方の体調に合わせたお食事を提供するレストランをはじめ、木のぬくもりが感じられくつろげる空間で安心して治療に専念できるよう皆様をお迎えいたします。詳しくは三井ガーデンホテル柏の葉パークサイド公式ホームページをご覧ください。がんと戦う患者の皆さんとそのご家族のために生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。統計っていうのは全体の傾向を示してくれますが、やはりね、ご自身の治療とか体調のことは担当の先生が一番理解をしてくれています。情報との上手な付き合い方についてもがん相談支援センターなどが力になってくれると思いますので、ぜひ上手にね、活用をされてください。番組ではお聞きいただいているあなたからのがんにまつわるご相談やご意見、ご感想を募集しています。番組サイトのアンケートからぜひあなたの声をお寄せください。あなたの声がこの番組を作ります。またこの番組は X 公式 LINE アカウント、 Instagram、 Facebook でも情報を発信しています。番組サイトからの登録をお願いします。そしてこの番組は Apple Podcast、 Spotify、ラジオクラウド、オーディ、YouTube などでも配信しています。がんと生きるで検索をして、ブックマークもしていただけると幸いです。がんと生きる、ご案内は古賀良子でした。